こんにちは。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。では、これから過去性リーディングの後半をお届けいたします。前半お聞きになっていない方は、まず前半お聞きいただいて、それからこちらをご聴取いただければと思います。では、どうぞ。
今3つ聞いて、
は
もう一回ちょっとおっしゃっていただいていいですか？共通する部分
い。
のところ。
はい。三つの過去性で共通するのは、
はい。
一つのことに特化してる
そうですね。
才能があったっていうのが、すごく嬉しかった。
まあ、職人って言いますかね。
そう
まあ
でで
も
す
職人か。
ね。
みんなそう、職人ですもんね。
そうですね。
まあ、三つ目、ちょっと、公開はしないけど、素敵なプロフェッショナルなんで、まあ、これも特化してますよね。一つの職人的にね。
そうですね。だから今世はそんな一つのことに特化してるっていう才能は、まあ、開花しなかったので、
そうですか？ まあ、で
だ
も、あ
から
る意味、
私、
特化してるというか、
まあその根気強く続けるっていうことには特化してると思うんですけ
そ
ど、
ういうことです。その心はなので、
そうです
形とし
ね。
てはね、ちょっと新しいことをやっていらっしゃるとは思いますけど、
ただなんかすごくその分野について勉強して、その流れでこういう業界に入ったわけでもない
ああ、そうです
し、
ね。それはそうですね。
そうですね、この業界的にすごく好きで思い入れがあってっていうわけでもない。ただ、まあ、父の後をっていう感覚で入った業界ではあったので、
やっぱり今、それ聞いて思ったのが、やっぱちょっと普通の損得を超えた部分で、判断する部分があるなと思いましたね。
っていうか、多分そもそもその損得が私にはわからないんですね、
ああ、
お
そっ
そら
か。
く。皆さんが思う損得と、私がその思う損得っていうのはだいぶかけ離れてて、
そうですね。
多分そういう一つのこと、一芸に優れるみたいなのが私にとって得だと思ってるんですよ。それで自分に自信が持てて、胸を張って生きていけるみたいなことの方が、その財産を得るとか、名誉を得るとか、そんなことよりもよっぽど大事。もちろん、それは私が今恵まれてる環境にいるから、そうやって言えるんでしょうけど、そこは間違いなく、続けられるっていうことは、一番の幸せだと思います。
なるほど。なんか、そこはこう、さっきの三つ目もそうですけども、やっぱ普通の人と違うね、損得ですよね。
そうですね。
それがすごい出てましたね。顕著にね。だからこそやっぱりちょっと、この人間の普通の世界とは、相入れない部分はあるし、ちょっとね、自分が出過ぎると、迷惑かかるんじゃないかっていう部分もあるし、まあでも、かといってね、自分を捨てるわけにもいかないしね、完全に。生きていく、ね、生きていく、やっぱり、使命があるわけで、まあそこの落としどころですよね、その現実、この世界との。
そうですね。
でもまあ
まあ、
今
それ
の、
は、
でも今の環境は、でもね、さっきお父様から継いで、ある程度は、まあ完全に思い通りにならないでしょうけど、普通の人よりはある程度は裁量はいける、環境であると思うので、まあその中でどうしていくかですよね、落としどころを。
そうですね。まあ、やっぱり一つはまともに機能する会社にしなきゃっていうのは一番に思ってますけど、ただ、まあ、さっき林先生がおっしゃったように、自分が人と違うっていうことに諦めがつくようになってからは生きやすくなった気がします。
諦めがついた。
まあ、人と違うんだからっていうのと、まあ、私が何か いても、まあ、ほとんど理解されないだろうっていうこ
ああ、
とが分かると、伝え方にも気をつけるじゃ
そうで
ない
す
です
ね。
か。
だから伝わるように考えて言
そ
葉をね。
う。
こう言ったらわかるでしょうじゃなくて、この人が理解できるには どう表現すればいいか。
そう
あるい
です
は繰り返
ね。
し伝える必要があるかもしれない。私よく冗談で、300回伝えてくださいって300回言いましょうって言ってますけど
そうですね。だから多分社員の人とかが私に対して思ってるのは、ね、そのたかが社長の娘だっただけで、ね、いい給料もらってって思ってるのは、まあそれはいいんですけど、ただ根本的に自分が思っていること、まあ、会社を継ぐみたいなことに伴う苦痛は、人から言われると大変だねとかってね、言われますけど、そのことについて大変だと思ったことはないんですね。もっと大変なのは人と分かり
そうで
合
す
える
ね。
こ
そうですね。だからやっ
と。
ぱ、何がしんどいかっていうポイントが、まあ、ちょっと違うんですね。そこは。だからこそ経済的にも恵まれてるし、まあ家族とも恵まれてるわけですよね。で、その間にそことバランスするかのように、その人間関係ですね。社交の部分ですね。それが大変、まあ、苦痛な分もあるという。だからやっぱね、やっぱ人と違うんだっていう諦め。まあこれはもう深いレベルで受け入れたということだと思うんで。
そうですね。
だそれをこう理解したと。そして、まあそれは過去世にもそういった部分は出てる。ちょっと人と違うね。部分が。けど共通するのは一つのプロフェッショナル。一つのことに忍耐強く、粘り強く、けど別に忍耐っていう感覚もなく、取り組んでいるということですね。それが本当の忍耐ですから。頑張るっていうのはこれ、頑張ってないんで 忍耐っていう感覚がないのが本当の忍耐なんで。
まあそうですね。まあそれに対してその時間が許してくれるっていうのはありますけどね。まあその守護霊様なのか、まあ、神様なのかわからないけれども、中途半端な過程を許してくれて、成長するのを生温かい目で見て、見
いや
守っ
い
て
や、
くれてる
生じゃ
し。
ないですよ。暖かいですよ。
そうですね。そう、それは非常にありがたい。もうすぐに完璧を求められないというか、やっぱ答えは、人生の答えはすぐに出ないっていうのは、もう何回も試行錯誤して違う道に行って、あ、これじゃダメなんだって気づいて戻ってくる、その時間が許されてるっていうのは、まあ、本当にありがたいなと思います。
まあ、さっき過去世を知る理由っていうのは、根性だけが全てじゃないということなんですね。だから、本当に応用と根性だけで終わらないんだから、根性は根性でできることをして、で、続きはまた来世みたいなね。また来週じゃなくて、また来世でいいんですよ。それがノリでね。そこで、こう、まあ、世間的な評価ではなくて、さっき受験みたいなね。また自分自身の評価軸を持って、それは別に人に理解されなくてもいいので、そうやって持って自分のペースでやっていくということ。それが自覚できればできるほど、まあ、何かとしんどいこの人間関係の中においても、まあ、ある種の落ち着きはより深く得られるのかなと。
そうですね。だからその過去世が知りたいと思ってた子供時代って、やっぱり死ぬのがすごい怖かったり、この自分自身がの存在が消えるっていうことが、だからどうなってしまうんだろう。で、やっぱりその自分なりに生まれてきたっていうことは、何らかの使命を持って生まれてきてるって思ってるから、それがやり通せるのかどうなのかっていうことを子供なりに考えるわけですよ。だけども、まあ今こうやっていろんなことに意識を向けて、自分自身のこう 弱点みたいなことを受け入れていくうちに、それこそまあ、中途半端だった、一生懸命やって中途半端になってしまったこと、まあそれが今世の100%だとしたら、また次やればいいよねっていう、そう考えると別にそんなに死ぬのが怖いとか、自分自身の存在がなくなるのが嫌だっていう感覚もなくなってきてるっていうのは確実に言えるんですよね。なので、例えばお医者さんとかだと、いや、自分は生まれ変わりは信じてないですって、もう死んだら全てがなくなるっていう、まあ、そういう考え方も全然いいと思うん
そう
です
ですね。
けど、だけど、後悔をする、もしそういう考えでね、これをやり遂げれなかったって思うんだったら、また次回があるよって思った方が、少しは気が楽になるのかなって、そういう考え方も一つ、ね、輪廻転生ってあるんじゃないかなとは思いますけど。私はその方が気が楽だから、私、また猫と触れ合いたいし、ってい
そうですね。で、これは普通の人だと、まあ、また来世あるんだから、まあ、適当にやればいいや、みたいなね。都合よく解釈するんですよ。けど、
すごい
ね。
ですね、それはね。
いや、だからそれが普通なんで、それが人間どもなんで。けど、今おっしゃったのはね、もちろんそういった理解じゃないし、根性は根性でちゃんとやるしね。けど、ちゃんとやったって、当然人間であるがゆえに限界もあるし、未熟さは当然あるし。けど、それはそれでまた次回、来世でね、来週じゃなくてね、やるんだと。だからやっぱりまあ、やっぱ普通のに人の価値観じゃないんですよね。
そうですかね。
というのは、まあもう自分自身だからもうわからないけど、
そう
客
で
観
す
的に、あ、
ね。
そうなんだなっていう
そうですね。とにかくやっぱりできることをするっていうのがベースにあるので、できることをしないっていう人がいたら、やっぱその時点では理解できないでしょうね。
まあ、だからそこはちょっと職人的だと思うんですね。できることをするっていうのはね。だから研究だったら、今日じゃあ文献読むとかね、とりあえずね。で、まあ、漁師だったらね、別に今日豊作か、大漁か、少量か取れないか分かんない、ね、坊主か分かんないけど、でも海に出るんだ、みたいなね。とりあえずね。まあそういったやっぱちょっと職人かたぎですよね、それは。結果よりもまずコミットだと。結果はその後だと。
そうですね。
まあこうやって、特徴的な過去性を理解することで、まあよりね、もうちょっとだけ納得感を持って、まあ、できればいいなという意図を込めて、今回これやったんですけどね 初めての試みですけ
そうですね。
ど。
まあ、人間どもでいいのか ちょっと、ね、
まあまあ、
よかったんです
そうい
か
う言い方があれだったら、まあ、普通の人。よくおっしゃってるじゃないですか、普通の人はって。
そう
それ
です
でいいと思うんですよ。
ね。
私はちょっと、面白おかしく言っただけでね
いや、本当に。
ちょっとだから宇宙人的な目で言ってるんです、今。人間どもって言ってるのは。
そうですね。まあ、そうなっちゃうので、しょうがないなとは思うんですけど、だし、まあ、そこに気づければね、って思います。
まあ、そこはあと、まあ、工夫ですよね。人間関係でどうやっていくかという。
そうです
そこだけ、まあ、根性の学びとして、
ね。
まあ、これまでも意識されてきたと思うけど、今後もさらに、まあ、そういったところ、今、たまたま、ね、仕事の環境が、それができる環境なので、まあ、どうそれを表現していくかということです
そうですね。
過去性で縛れることはないので、 根性は根性でまた新しいことを積み重ねていかないと、魂の成長の意味がないんで、得意なことばっかりしてるってもね。
そう、でも、ようやく、その糸口みたいなのは、得たんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。まあ、すごいね。まあ、大変試行錯誤もね、ありましたけどね。
だから、それも一つの自分の、まあ、林先生と、こういうふうにお話ができたっていうのも自分の中では、ああ、自分だけじゃなかったんだっていう、それが一番ありがたかったですけどね。理解されないんでね、まず、親にも。
ああ、親にもね。私もそうです。
そんなこと考えててもしょうがないでしょって
そう
言
で
わ
すね。
れてもね、考えちゃうものは考えちゃうから、
そうですね。
なんでだろうなって。
ようこそ、ようこそ地球へって。
そう。だから、先を見通して考えるっていうことをみんなしないっていうことは、もうすごい非常に驚きました。
まあ、だからこそ周りから理解できないって言われても、自分でよくよく考えて、それが、その会社の維持発展には正しいと、その文脈においては正しいと思うんであれば、それはもうさっきの火つけるじゃないけどね。公開はしないけど、3番目の過去生の、思い切った行動をするっていう ということにもなるわけですよね、それは。周りから理解されないかもしれないけどね。長い目で見れ
そう
ば、それは多分正しいんです。
本当に生きづらいですね。
まあ、だから家庭の温かさがね、まあ、猫ちゃんもそうだけど、ちゃんとベースキャンプはあるので、
そうですね。
そうそう。それもなかったらもうほんと辛いですけどね。むちゃくちゃ辛いと思うけど、ないと、そういうのが。
いや、よかったなと思いますね。そういう意味では、本当に。
じゃあ、こんな感じでよろしいでしょうか。
大丈夫ですか？
では、お時間いただきまして、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうござい ま
は
し
い、
た。
どうもありがとうございました。
ここまでご聴取いただきまして、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？過去世は事実ではなく、物語であると。とは言っても、そこにお伝えをすることで何らかの気づきだったり、あるいは安心感だったりということも、もちろん万人受けはしないのかもしれませんが、人によってはそういったこともあるということですね。言いたいことは、今生の人生が全てではないということ、それを少しでも理屈抜きで信ずるということ。この人生だけが全てではない。これからも続いていくのだろう。そういったスケールの大きなものの見方ができたとき、目の前の風景が少しいつもとは違って見えるかもしれません。というわけで、もしご興味がありましたら、私のホームページ、マジスピの中にこの過去性リーディングのメニューはありますので、ぜひご覧いただければ幸いです。そして、冒頭でも申し上げましたが、今回はメニューを始めたばかりということで、メールマガジンの読者様からですね、格安でモニターしていただける方を募りました。時折こういったキャンペーンをやっていますので、ご興味ありましたら、私のメールマガジン、マジスピメルマガ、この概要欄か、あるいはホームページ、 マジスピの中からいろんな箇所からご登録いただけますので、ぜひご登録いただければ幸いです。では今回は以上です。ありがとうございます。